今月4月28日から6月7日まで東京上野にある東京国立博物館で特別展鳥獣戯画京都高山寺の至宝が開かれます。墨の線だけで動物や人物を躍動的に描いた日本絵画史上屈指の作品、どなたも一度はご覧になったことがおありかと思います。でその鳥獣戯画が全館の修理を終えてその全貌が紹介されます。国宝の甲乙丙丁四巻と断巻など、現存するすべての鳥獣戯画がご覧いただけることになっています。東京に先立って開かれた京都国立博物館では、20万人の観客を集めたと言われています。で今日はこの鳥獣戯画を中心に京都高山寺ゆかりの国宝など、また鎌倉時代の初めに高山寺を再興した明恵上人の信仰と深く関わる美術作品についてお伝えいたします。お話は東京国立博物館研究員の土屋隆弘さんです。まず土屋さん、今回の展覧会の見どころはどんなところにあるんでございましょうか。
はい、今回の展覧会はですね、大きく3つ見どころがございます。まず一つはですね、国宝の鳥獣戯画、それの全貌をご覧いただけるという展覧会です。で次に二つ目がですね、この鳥獣戯画の伝来した高山寺さんという、京都のお寺なんですが、こちらに伝わった様々な美術作品を一堂にご覧いただけるというのが二番目です。で3番目がですね、このお寺は、鎌倉時代の初め頃に、明恵上人というお坊さんが、お寺を建て直したんですけれども、この明恵上人ゆかりの美術を、かつてないほどの規模でご覧いただけるというのが今回の見どころになっております。
土屋さんね、私どもつい高山寺というふうに言ってしまうんですけれども、これ公式的には正しくは高山寺と濁らずに読むんですか。
今回ですね、展覧会を開催するにあたりまして、ご住職様やですね、お寺の皆様ともお話ししてですね、高山寺というお名前でお呼びするということで、展覧会を準備しております。
はい、では私たちもこれから高山寺というふうに呼ばせていただきます。それで鳥獣戯画のお話に行く前に、高山寺というお寺がどういうお寺で、明恵上人という方はどういう方だったのか、その上で鳥獣戯画のお話に行きたいというふうに思っております。高山寺というお寺はどういうお寺なんてございましょうか。
京都駅からですね、バスに乗りますとおよそ1時間ぐらいかかるお寺です。で京都の市内とはいえですね、本当に自然豊かな緑豊かな中にあるお寺さんです。秋の、やはり紅葉の盛りにはですね、本当に渋滞でなかなかお寺に行きつけないような、それぐらい紅葉の美しいスポットですが、春夏秋冬どの時期に行ってもやはり美しい豊かな自然の中にあるお寺でございます。京都大原三千院の歌の5番目でしたか、あそこに、はい、戸賀の高山寺という、そういうフレーズが出てきたかと思います。
そうですよね。それでそのお寺なんですけども、どういうお寺でございますか。
はい、先ほども申し上げましたように鎌倉時代に明恵上人というお坊さんが再興したお寺です。もともとはですね、奈良時代の頃にですね、創建されたとは伝えられているんですが、実際には鎌倉時代以降活発に活動をしまして、特にですね、こちらは学問寺というお坊さんたちが特に修行をしたりお勉強したり、そういったことに特化したようなお寺でございますので、大寺院とは高山寺さんは呼べない、規模ではございますけれども、それゆえにですね、歴代多くのお坊さんたちがお勉強したり、そしてさまざまな美術作品を作ったといった、そういった奇跡が確認できるようなお寺になっております。
高山寺伝来の至宝、素晴らしい宝の数々という紹介がございます。
もし時間がございましたら全部紹介したいところではございますが的を絞って申し上げますと、この高山寺にはですね、一つ 大きな美術の括りとしてですね、白描図像、白に描くという感じですけれども、うん、白描図像というものを今回一つ大きなテーマとして取り上げています。その白描図像というのはですね、仏画ですとか、そういった仏様を描く際の、お手本になるような、作品、絵画作品です。で、墨のみで、描いておりますので、間違いが許されないといった、かなり、絵の修行が必要な、作品なんですが、こういったものを、寺院の僧侶たちが写してですね、学問を研究するための、基盤になったのが、こういった白描図像になっております。
で、この他にどんな地方、宝があるでしょうか。
もう一つ特徴的なのがですね、動物をかたどった彫刻の作品が数多く伝来しています。で、この多くはですね、先ほどから名前が出ております明恵上人の時代に作られたとされるものでですね、オスメスの一対の鹿ですとか馬ですとか、そういった様々な動物彫刻が伝来しています。で、この動物もですね、ただ可愛いだけではなくてですね、後の時代にはですね、春日大明神、奈良の春日社のですね、神様ですね、あと大阪の住吉大明神、この神様、二柱の神様をですね、高山寺でお祭りしていたんですが、その、画像をですね、拝む、戸賀能会長という、儀礼があったんですけれども、その儀礼の場でこうした動物彫刻も後世には使われていたことが分かっております。で、今回の展示では復元的にですね、動物彫刻の配置などもご覧いただけるかと思います。
その動物彫刻は大きなものですか。
実際の動物よりはやや小さめに作られています。今申し上げました鹿ですとか馬とは別にですね、子犬という作品、手のひらに収まるようなサイズの小さな動物の彫刻も、ございます。
そうですか。というような数々の高山寺の至宝ということで今回ご覧いただけるんですが、お話にありました明恵上人、これは歴史の教科書にも出てくる有名な方ですけれどもね、特に私などは木の上にお座りになって瞑想していらっしゃるのかな、絵がですね思い浮かぶんですが、これ貴重なものですね。
そうですね、これは国宝に指定されております明恵上人のですね、樹上座禅像というタイトルがついているんですが、明恵上人は高山寺の裏をですね、両河川と山の名前をつけてですね、そちらで日々座禅を組んで、瞑想し修行していた。で、その姿を写したとされる、画像でございます。明恵上人はですね、平安時代の、終わり頃に生まれました。で、紀州ですね、今の和歌山県で生まれたんですけれども、お父さんは武士だったんですね。で、お父さんは明恵が8歳頃亡くなってしまいます。お母さんもその頃亡くなってしまいまして、で、それで仏門に入るわけですが、最初は京都のですね、神護寺さんで修行をなさって、で、その後ですね、様々修行を進めて、最終的に高山寺で修行をしたというお坊さんです。明恵上人はですね、早くにお父さんお母さんを亡くされていますので、お釈迦様をお父さん、そして、仏元仏母という尊蔵がいるんですけれども、そちらをお母さんと慕ってですね、生涯この2つの尊蔵に対して祈りを捧げていたと言われています。
仏元仏母というと字が難しいですけど、仏様の目と仏様のお母さん、仏元仏母という字を書きますね。
この図はですね、明恵上人が紀州で修行していたんですけれども、24歳の頃にですね、この画像を前にしてですね、右の耳を切るということをされています。どこか体の一部を損じて、それを仏に捧げようといった、そういった考え方からですね、いろいろ明恵も考えるわけです。鼻を切るとですね、鼻水が垂れてお経を汚してしまう。で、他の部分もですね、いろいろ切るとお経を汚したり、さまざまな問題があるということで、耳を切ったら問題はないだろうということで、この仏元仏母像の前でですね、右耳を切ったというエピソードが伝わっています。で、その時に切った時に飛び散った血がですね、この仏元仏母の像にかかったという記録も残っております。 ぜひですね、会場で探していただければと思います。うん、そしてこの画像はですね、大変大きい画像ですので、大きくですね、そして白い、まばゆい白の画像です。そういった明恵上人のエピソードも大変興味深いんですが、うん、この仏画そのもののですね、迫力もぜひ会場でご覧いただければと思います。
今図録の一部をですね見てるんですけれども、その仏現仏模像の隣にある曼荼羅のようなものですけれども、これは何ですか？
こちらは華厳海会諸生寿曼荼羅という曼荼羅です。でこれはですね、明恵上人はですね、密教と華厳を信仰といいますか教学の基盤にしていたんですけれども、先ほどの仏現仏模が、密教的な信仰の対象であったのに対してですね、この華厳海会諸生寿曼荼羅というのは華厳教に基づく画像になっております。で真ん中にですね、一番中央にひときわ大きく、ビルシャナ如来、が前描かれておりましてですね、その周りに、ビルシャナの説法を聞く、さまざまな、尊像を描くものです。
この他にはどんな宝物、素晴らしいものがあるんでしょうか？
先ほども申し上げたかもしれないんですが、明恵上人はですね、お釈迦様を、お父さんと慕って生涯修行をいたしました。でお釈迦様はですね、もう明恵上人が生きていた頃にはもうすでに亡くなられていましたので、明恵上人はですね、お釈迦様が修行されたインドへ行きたいということを願ってですね、なんと2回もですね、インドに行く計画を、具体的に立てました。でその後ですね、奈良の春日明神がですね、ある女性に乗り移ってですね、明恵の渡航をとどめるという事件もありました。でその時にですね、明恵がですね、紀州、和歌山県のですね、高島という、小さな島があるんですけれども、そちらで修行している時にですね、石、2つの石を拾ってきます。でこの石がですね、ついつい展覧会に行きますと、これが国宝だ、これが重要文化財だということで目が行ってしまうんですが、今回の展覧会で私が一番見ていただきたいというか、明恵上人のですね、エピソードを象徴するような石、作品がこの石だと思っています。でこの、本当に何の変哲もない石なんですが、この石はですね、明恵上人がですね、紀州の海辺を洗っている、海ですね、元を正せばですね、インドから水が流れてきて、この紀州の海も洗っているのだということで、その中にはですね、釈迦の面影が宿っているということで紀州から持ってきた、そして生涯大事に持って大切にしたという石です。でその石にはですね、ちょっと見えにくいんですけれども、明恵上人の直筆でですね、こんな和歌が書かれています。我なきて後に愛する人なくば飛びて帰りな高島の石という和歌です。でつまり私が亡くなった後にこの石をですね、大事にする人がもしいなかったとしたら、もうインドの方へ帰ってしまいなさいっていう、そういった歌ですね。でこれだけですね、明恵上人おそらく生涯インドに行きたいと思っていたと思うんですけれども、そういったですね、明恵上人の内面を象徴するかのような作品になっています。
これ石と言いますけれども、そう大きくはないですよね。でその上にその今のような和歌が書かれているとなると、よほど目を凝らさないと、レンズで拡大されたりするんでしょうけど、分かりませんね。
実際には3センチしかありません、うん、この石はですね、2つ蕎麦石と高島の石という、2つからなっているんですが、1つは3センチで、1つは1.5センチぐらいしかない石です。で和歌が書いてあるのは少し大きめの方の石ですので、ぜひですね、会場で目を凝らして明恵上人のですね、牧師を探していただければと思います。
そうですね、絵巻がありますね。
そうですね、高山寺といいますとやはり鳥獣戯画が有名ですが、もう一つですね、国宝の絵巻が伝わっております。華厳宗祖師絵伝 まあ、別名華厳演技とも呼ぶ絵巻なんですけれども、この絵巻もですね、まあ、2つグループ2セットのものが1つになっているものです。華厳宗祖師絵伝はですね、義肖と元行という、新羅の国の華厳宗の僧侶の物語になっています。で、この2人がですね、それぞれ、新羅の国から、中国唐ですね、唐の国へ修行をしに行く。で、その中で、義肖と元行がそれぞれ、まあ、様々なエピソードがあるんですが、そういった絵巻が、義肖絵は4巻、元行絵は3巻に、描かれています。で、今回はですね、ほとんど全ての画面をご覧いただけます。で、前期が義肖絵、後期が元行絵ですので、ぜひともですね、前期と後期2回お運びいただければと思っております。
高山寺の至宝、その中でいくつかをかいつまんで土屋さんにお話しいただきました。さて、それで土屋さん、今回のお話の中心になる鳥獣戯画、お話を伺いたいと思います。
鳥獣戯画、大変有名な作品なんですが、何巻あるか皆さんご存知でしょうか？
私、あらかじめパンフレットを拝見いたしましたから、今では分かりますけれども、知りませんでした。そんなに何巻っていうのもあるのかなと思ってました。
実はですね、4巻からなる絵巻です。で、皆さんがですね、例えば教科書ですとか、そういったものでご覧いただいているのはですね、後漢と呼ばれる一番、まあ、有名な巻になります。で、こちらはですね、まあ、平安時代に描かれたものなんですが、このほかですね、乙巻、平巻、定巻、合わせて4巻からなる絵巻物です。
つまり、甲乙丙丁と分かれていると。
そうです。で、この4巻はですね、制作された時代も若干異なりまして、後漢と乙巻が平安時代で、残る2つが鎌倉時代に描かれたと考えられています。
そういうふうに時代的にも隔たりがあるんですか。なるほどね。しかし、どの巻を取ってみても非常に貴重な、躍動的な、生き生きとした様子が描かれてますよね。
そうですね。4巻はですね、まあ、違う人が書いたとは思えるんですけれども、例えば後巻にあるモチーフをですね、別の巻で別にアレンジして描くとかですね、まあ、描き継がれていったといったふうに考えるのがいいんではないかなと思います。
まあ、時代も隔たっている部分もありますから、そうすると、一体これ誰が書いたっていうのは、昔からいろいろ疑問になっているんでしょうけども、それは分かっているんですか？
実はですね、分かっておりません。今までもですね、有名な人ではですね、鳥羽僧正鶴竜、これも名前をお聞きになったこともいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、お坊さんの名前なんですけれども、最近はですね、まあ、そういったお坊さんで、先ほども話に出ました白鳥図像などを描いているお坊さんが描いたんではないかという説とですね、まあ、宮廷のですね、江所というところで、まあ、様々な物語などを描いていた宮廷の絵師だとする説があるんですが、決着はついていません。
今回は新しく修復されて皆さんの前にお披露目されるということですよね。そうすると、修復の過程を経て、何かこう、誰が書いたとか、それがこれはどういうふうにしてできたのかということが、秘密がだんだん明らかになるという部分も多分あると思います。そういった面も含めて、誰が書いたんだろうなっていう興味は少しで近づいたんでしょうか？
修復にあたってですね、まあ、様々な調査がなされてですね、まあ、いろいろな知見が発見されたんですが、一つ重要なポイントというのがですね、この絵巻が書かれている紙の問題です。で、この紙はですね、よくよく、まあ、顕微鏡などで観察をした結果ですね、まあ、通常の絵画作品に用いる紙ではないということが判明しました。で、どういった紙かと言いますと、まあ、お寺などでですね、一度使って った紙を、まあ、保護紙などをですね、まあ、すき返してもう一度使う。お寺ではまあ日常的に行われていたことなんですが、そういった紙を使っているのではないかということが、今回の調査により明らかになったわけです。そうなるとですね、どちらかというとお寺で作られた可能性が高いんではないかということが言われています。
しかしその多くは謎のままに包まれていて、これからの解明を待つということなんでしょうかね。
そうですね、うん、今回の展覧会でも私はここで描かれた誰が描いたという結論は見つけられませんでした。ですので私ではなくてですね、ぜひご覧になっていただいてですね、作品を皆さんが答えを探す、そういった展覧会でもあります。
謎解きの楽しみもあるという鳥獣戯画、これはしかし修復に結構な年数かかってますね。
そうですね、4年間かけて、まあ、全体をですね解体して修理が行われました。日本の、まあ、絵巻物をはじめとする、まあ、文化財はですね、まあ、絵巻は糊でですね、紙をつないで長く巻物にしているわけですが、そういったものを糊をこう剥がして、でそれぞれ石ずつきれいにクリーニングをして、今回、まあ、おそらく以前よりですね格段に美しく生まれ変わったと、思えます。
孔を打つ平定のそれぞれの巻、長さはそんな短くはないと思いますけど、そういう作業を丹念にしていくとなると、これ大変なご苦労ですね。
そうですね、うん、実際にはもちろん私が修理をしたわけではないんですけれども、うん、専門のですね、まあ、文化財を修理するそういった工房がございますので、今回はそちらの工房が4年をかけて丁寧に修復をされています。
そうすると古びていたところも補修されて、これから先かなり長くまた持つということになりますね。
そうですね、うん、日本の美術作品、絵画作品は特に100年ごとにですね、大体修理されていますので、少なくともあと100年は今のような美しい状態が続くのではないかと思います。
100年単位ですか、すごいですね。
そうですね、私も生きておりません、うん、
いや本当ですね。この構成でまたちょっと お話を伺いますけれども、この他にもこれではない鳥獣戯画も展示されるんですよね。
そうですね、今回ですね、弾丸と呼ばれる鳥獣戯画の作品を展示いたします。弾丸、なかなか聞き慣れない言葉かもしれませんが、もともとですね絵巻の中に、まあ、入っていたんですが、例えばその糊が取れてしまったりですね、まあ、意図的に、まあ、切って、カンスの中からこう出てしまった、うん、そういった作品です。多くはですね掛け軸に仕立てられています。でこういった作品、まあ、弾丸がですね鳥獣戯画では今5幅確認されているんですが、今回の展覧会では、国内からですね4点また海外から1点を加えてですね、現存する鳥獣戯画のすべての弾丸もご覧いただける機会となっています。
得難い機会ということがよくわかります。さあそれで孔乙平定のその国宝の、中心のお話ですけれども、それぞれ私たちがよく目にするのは孔の巻だそうですけれども、それぞれどんなものが描かれているか解説していただけますか。
孔巻は最初の孔巻はですね、ウサギですとか猿、カエルがですね、まあ、いわゆる擬人化されている、人間のようにさまざまな、遊戯や儀礼といったものを、しています。で関東はですね絵巻の初めの方は、まあ、水遊びをしているシーンですとか、乗り弓といった、まあ、弓の腕を競う場面が描かれていたりですね、有名なお相撲を取るシーンですとか、うん、法会をしているシーンとか、さまざまな、シーン場面、動物たちが人間のようにさまざまな遊戯や儀礼を行うような場面が描かれています。
さっきのお話のようにここを私たちは見ることが多いということですよね。
そうですね、うん、この孔巻をご覧いただく機会が多いかと思います、
はい、それから先はどうでしょうか。
続く乙巻、2番目の巻ですが、こちらはですね一点、孔巻から一点擬人化されていない 通常の動物が動物として描かれている巻です。
ああ、そうですか。
言うなれば動物の図鑑のようなものです。それもですね、前半ではですね、牛や犬、あるいは鳥といった、身近な日本でも見られる動物が描かれているんですが、後半部では、虎ですとか、豹ですとか、象といった日本にいない動物、また、バクとか竜といった空想上の動物も描いています。さらに3番目の閉館という巻はですね、これは前半と後半で大きく画面が異なります。前半は、人ですね、鳥獣人物戯画の人物がさまざまな、勝負事をしている場面で、後半がですね、交換のように動物たちがさまざまな儀礼をしている場面を描いています。で、この閉館に関してはですね、今回の修理でもともとは紙の裏表に書かれていたということが判明した巻です。1枚の紙をですね、真ん中にこう薄くスライスして、分けて今の状態になったということが明らかになりました。
そうすると昔も紙を上手に利用して、一旦使われたものでももう一度使用するという再使用ということをよく心がけていたんですね。
そうですね。ただこのようにですね、紙の両面に絵を描くっていうのは、言うなれば前代未聞のことで、ですので、なぜこの紙の両面に絵が描かれたのか、これは紙が、もったいないというよりは別の何か意味があるかとは思うんですけれども、それが何かというのはなかなかよくわからないところですね。
でもこれまではそこのところがよく分からなかったのは、今回の修復で分かってきたということですね。
そうですね。両面に描かれていたということは、分かったんですけれども、ただそれがなぜ両面に描いたのかというのは謎のままですね。
それが閉館の鳥獣戯画。さて、鳥獣戯画、甲乙丙丁の定館ですね。
定款はですね、ご覧いただくといたずら書きかという印象も受けるかもしれませんが、確認のためもう一度言いますが、国宝の絵巻です。で、この絵巻は、この定款はですね、今までの巻とちょっと印象が違います。かなり太めの線でですね、かなり速い筆さばきで絵を描いています。で、これ、私も絵がうまくないので、なかなかうまいことは言えませんが、おそらくですね、こう速く描くっていうのは、よほど自信がなければ描けないことだと思うんですね。で、かなりこうラフに見えながらも相当考え尽くされた構図で絵が描かれています。で、その中でもですね、はっと見ると鎌倉時代にですね、似絵という、似顔絵の一種のようなものが流行するんですが、ふっとですね、実は画面の中に似絵的な表現が隠れていたりですね、この絵描きがですね、いたずら描きでこれを描いたのでは少なくともないということが明らかです。
ちょっとそれまでとは違う描き方がされているところを注目してみましょうということですね。甲乙丙丁の定款、これも非常に興味深く見ることができると思います。で、この鳥獣戯画のお話を伺って、なかなかの躍動的に描かれているし、これ墨の一色ですよね。
そうですね。紙に墨だけですので、修正が効かないわけですから、よほどの、腕に覚えありの絵描きが描いたことは間違いない
そ
と
う
思
なん
い
で
まし
ょう
す。
ね。そういうものがこれだけのその長さ、そしていろんな人間あり動物ありということで描かれているということは、それはそれだけでさえ大変珍しいとか貴重だっていうことは分かりますし、これ日本だけではなく世界の中でも非常に珍しい存在なのではないでしょうか。
そうですね。おそらく、日本の、少なくとも日本の中でですね、こういった絵がですね、平安時代にもうすでに描かれていたというのは、もう大変素晴らしいことだと思いますし、こういった作品をもとにですね、後の時代にもさまざまな作品が作られていったようです。
結びつけるのがなかなかちょっと難しいかもしれませんけれども、葛飾北斎が まあ、似たようなというか、いろんな人間なり動物なりのありさまを描いているところもですね、あ、こんなところがヒントになったのかなとかですね、勝手に思うんですけれども、伝統はずっと引き継がれてますね。
そうですね、うん、この絵巻もですね、まあ、中世、まあ、室町時代頃までは実はあまり多くの人が実は見ていなかったんではないかなとは思うんですが、うん、それ以降ですね、江戸時代になると、まあ、さまざまな、まあ、模本ですね、これを、まあ、写したものなどが作られますので、こういった作品をですね、目にした、人物というのも江戸時代にはいたんではないかなと考えられます。
そうでしょうね。まあ、鳥獣戯画を中心にしたこれだけの作品を一堂に見ることができるというのは非常に得がたい機会だと思います。今回の展覧会を通じてですね、土屋さんとしてはこれからご覧になる方について何を一番申し上げたいですか？
今回はですね、鳥獣戯画の4巻とともにですね、やはり断巻の呉服も、展示されます。でこのようにですね、全ての鳥獣戯画をご覧いただく機会というのは、まあ、ほとんど初めてではないかなと考えています。でそれぞれのですね、巻の表現の違いですとか筆使いの違いで、もちろん作品そのもののですね、うさぎがかわいいとか猿がかわいいと、そういったこともまあ見ていただきたいんですが、それぞれの巻をですね、比べつつ、この絵がどうも別のところにこう引用されているとか、そういったことも考えながら、ご覧いただくとですね、もっと面白みが深まるかなとは思っています。
いろんな角度から楽しめそうですね。
そうですね、こういった絵巻はですね、まあ、一つの見方があるわけではありません。特にですね、この絵巻は、まあ、言葉書きと呼ばれる、まあ、物語を記した部分がないというのが最大の特徴ですので、まあ、私たちがある意味少し自由にですね、画面の世界に入っていって、どういったことをやっているのかなということを、まあ、想像を巡らしながらご覧いただければと思います。
すでに京都ではですね、国立博物館で展示がされてまして、それで大変だ、すでに評判を呼んだようですね。
そうですね、大変多くの方がご覧になったと聞いております。
うん、ですから、それは京都で私見たけどもう一回見ようなんて方の中にはいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね、うん、これからですね、この4巻が展示される機会は次いつあるか分かりませんので、うん、ぜひともですね、この機会にお越しいただければと思います。
今日は解説をありがとうございました。
ありがとうございました。
今月の末末です。4月20